ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はどのようなお便りが届いてますか。
はい、リンリンさん、こんばんは。いつもポッドキャストを楽しみにしています。仕事や友人関係の知り合いが社交辞令で埋め尽くされた会話をすることに正直うんざりしています。お互いを褒め合ったり、やたらよいしょをしたり、何かを見たりしても素敵ねとか楽しかったわねとどうでもいいような感想を述べ合ったりしていて、何の生産性もないと感じてしまいます。本気で悩みを相談したり、耳の痛いことを相手に言ったりする雰囲気はなく、口にするとみなびっくりして引いてしまうと思います。なのに陰でこっそり他人の噂話をしたり、悪口を言う人たちもいて、正直そういう人たちにどうしても疑問を持ってしまうというか、強い嫌悪感を感じます。噂話ばかりの人は自分に自信がないから、他人を話題に出して優位に立ちたいのでしょうか。また都会の生活というのはこういうものでしょうがないのでしょうか、という内容です。
はい、ありがとうございます。なるほど。おー、はいはいはいはい。いやいや、都会の生活はこういうもんじゃないですよ。まず、ごめんなさい、否定から入りますけども、そういうことではないですね。まあ、いっぱい喋りたいことあるんですけど、まず、まあ、自分の人間関係を合わせ鏡ってことですよね。だからそこからあなたが何を拾うか。ちょっと厳しいようですけど、ただまあ、ちょっと一個っていうか、話したいこと、社交辞令か。なるほどね。まあね。確かに昔は、なんだろうな。よく、うちの田舎の方ですけど、とかなんかお姑さんがね、お嫁さんを叱ったりとかね。なんかこう、したけど、今はなんか実の親でさえも自分の子供を叱れなかったりするじゃないですか。あとなんかこう、いや、いい悪いはなんですけど、うちの田舎とかは、なんかこれいかがみたいな。道ですれ違ったりすると、うん、これなんかうち余ってるかな、これ食べてかないとか、あったけども、まあ確かに、まあ都会をどこなのかは書いてないですよね。うん、まあ私もね、田舎、福岡の田舎から出てきて、今東京住んでますけども、もう結局東京長いですけども、まあ最初出てきた時なんか冷たい街だなと思ったんですよ。ただね、慣れると、まあ、楽は楽ですよね。近所付き合いとかないので、田舎は田舎で、またそれも噂とかもあるし、まあ、でも、都会でもね、この方の周りはあるんでしょうけども、それが、だから、いい悪いじゃないし、まあ、合わせ鏡っていうのもあるんですけど、では、周りの人がどう振る舞っていても、合わせなくていいと思うんですよね。だから、みんなの前で、なんかこう、誰かが意見を言うようにならないといつまで経っても変わらないですよね。うんうん、なので、まずはあなたが言ってみたらいいんじゃないかなって思うんですよね。はい、もう、なんだろうな。まずあなたが意見を言う人になってみる。うん、どんどん自分の正直な、 なんだろう。だって何が正しいとか間違いとかないんだから、自分の思いを周りにぶつけるって言うとあれだけど、正直に話してみる。そうすると、なんかみんなびっくりする、引いてしまうと思いますって書いてますけども、そうじゃなくて、それに合わせるんじゃなくて、なんだろうな。まず自分がそういうこう、なんだろうな。意見を言ってみる。自分のこう思いを、正直な思いを言ってみると。で、すごいなんか、大事なんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。ただね、まあ、やったら褒め合ったり、よいしょしたり。で、まあ確かにめんどくさいですよね。ただやたらよいしょしてくる人っていますよね。で、私もいたんですよ。ちょっと前に書いたのかな、ブログに書いた気がするんですけど、なんかね、やたらよいしょしてこう持ち上げて近づいてくる人。っていうのは、必ず自分よりも下に人を置こうとする傾向があるんですよ。で、そういう人に限って、なんか劣等感から陰で変な噂を言ったり、それこそなんだろうな、弱いのほどキャンキャン吠えるというか、やたら自分を大きく見せて、裏では正当化したり、なんとか自分のコントロールの下に人を置こうとするんですね。ただ、これってなんか思うんですけど、なんだろうな。なんかこう上下関係っていうねパターンでしか、その人とのコミュニケーションをしてこなかった人たちっていうのはある意味仕方のないことなのかもしれないなって私は思ったんですね。なんだろうな。なんか私は思うんですけど、まあ、いつも言ったり書いたりしてるんですけど、どんな人にも上下はなくて、優劣もなくて、何を持ってようと、どんなに成功してようと、どんなに能力があろうと、それこそどんな美しくしてようと、なんか、誰かの上に立つとかってできないんですね。むしろ誰かの上に立とうっていう人は、必ず自分が誰かより劣っていることに怯え続け、自ら劣等感を拡大し続ける人生を送ることになるんですね。いつも競って、なんだろうな。優越感、劣等感を繰り返しながら、時には誰かの上に立てたような気分になって、なってみたり、なんだろうな。けど決してその人は大切な自分の人生の上には決して立つことができず、なんかこう、人の評価に踊らされている虚しい人でしかない。で、そういう人に限って無意識だから気づいてない。で、この負のループを生み出すんですね。で、ただこの負のループって結構めっちゃ楽だったりもするんですよ。なぜかというと、誰かのせいにして、自分がチャレンジするのを言い訳にできたりとか、なんだろうな。居心地のいいことでもあるんだよね。だから、なんだろうな。こう自分が我慢すればいいとか、なんか気を紛らわすことによって、なんだろう、その状態維持しちゃう人が出てきちゃうんですよね。これが私は負のループをこう生み出してるんじゃないかなっていうふうに思うし、ただもういよいよ我慢の限界が来て、こう気づき始めてる人も今結構多いんですよね。それは何かというと自分が本当に心から求めてるものをもう選択していいよっていう、自分に許可することですよね。もう OK っていう風に。で、なんだろうな。それは結局自分への小さな嘘とか。妥協してきたこと、目をつぶってきたこと、気を紛らわしてきたこと、それは自分の魂が死んでしまいそうなぐらいのこう破壊力があるんですよ。だから、今までは気づかないふりをしてうまく取り繕ってきたことができたけど、もちろんそれは悪かったわけじゃなくて、それすらも何かしらの学びがあったわけで、ただもう必要ないよねって思うんですよ。なので、あなたの魂を生かすことですよね。もう自分の魂を殺さなくていいってことですよね。その小さな悲鳴が、やがてその社会の傷のようないろんな事件とかね、出来事を巻き起こすんですね。ですので、もう自分の心に素直に従うことですよね。で、私思うんですけども、気づいてる人が今増えてきてますよね、どんどん。なので、気づいた人からどんどんどんどん行動を起こして、その人に、言うんじゃなくて、なんだろうな。人を強制しても人って変わらないので、その背中を見せていくこと、はい、なんだろうな、その新しいパターンをこの世界に見せていくこと、っていうのがもう大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい、で、結局、どんどんちょっと話が逸れてきてますけども、もう一つね、ただそういう人ほどその噂話を、確かに自分に自信がないから、 噂話を優位に立ちたいっていう人はいるんですけども、これ前に私ね、自分のインスタで吠えてたんですけど、噂をね、好んで言う人っていうのは、なんだろうな。妬んでる人が多いですね、やっぱり。で、それを広める人っていうのは、ちょっと言葉悪くて申し訳ございません。間抜けが広めるんです。で、バカが真に受けるんです。ごめんなさい、言葉悪くて。なので、これをね、利用したい人は、妬んでる人と、はいはい、まあ、口の悪軽い間抜けと、集めて、話せばバカを洗脳できるよってこと。ごめんなさい、ちょっと口が悪くて。っていうね、なんだ、法則があるんですよ。なんですけど、ただね、ここまで言っといて、完全にまた矛盾することを言わせてもらうとですね、私たちは、見たいものを見て、聞きたいものを聞いてるんです。ってことはですよ、興味のない会話は雑音にしか過ぎないんです、私たちの中には。なので、私たちは自分が見たいものを見て、聞きたいものを聞いてるので、会話も、雑音になる人と興味、が引かない人といるんですね。何が言いたいかというと、噂話が、とか人の悪口が嫌いな人と、全く興味がない人とは別なんです。で、結局、興味があるから、だからすごいその、書いてますよね。強い嫌悪感を感じますと。っていうことは実は興味があるんです。あ、そうなんだ。っていうことにもなるんですね。なぜかというと、興味がないとスルーするっていうか、雑音にしか聞こえないんですね。なので、それが悪いわけじゃないんですよ。で、結局、強い嫌悪感を感じるってことは、まあ私もね、昔は感じてたから、多分、無駄に噂話をする人は嫌いだったんですね。そこで気づいたんです、私は。さっきね、バカとか間抜けとかすみませんね、汚い言葉を使いましたけど、私は、無駄なキャンキャン吠える犬とかは、なんか本当雑魚だなって思ってたんです。ごめんなさいね。なんですけど、でもそれだけ私も興味を示してたんだなって思ったんですね。で、今別にもう興味がなければ、まあ言いたい人に言わせとけばいいってなると、なんていうのかな。どこかで噂話とか悪口言ってる人って、なんだろうな。なんか、自信がなくて、なんだろうな。なんか、キャンキャン吠えて、それに比べて、私たちは、噂もしないし、人の悪口とか言わないよねって、実はちょっと優越感を感じて、わかります、
そうかな。
っていうこともあるんだなって、ちょっと気づいたんです。わかんない。私の個人的な気づきですけど。なぜかというと、強い嫌悪感を私も昔感じてたんですね。まあ今も若干イラっていうか、なんかくだらないなと思うけど、あんまりそこにフォーカスが向かないんですよ。なぜなら、どうでもいい。自分に集中してると、あんまりなんか、人の噂って気にならないけど、前は自分に集中そこまでしきれてないときは、なんかやっぱりやたら噂話とかされたりとかすると、やっぱムカつきますよね。ムカつくのもあるし、やっぱ興味もあったの。そうなの？みたいな。そうなのはないけど、なんだろうな。なんか、くだらないな。なんか、その人の噂話をする人って、ほんとくだらないよねって言いながら、自分も優越感をどっかで感じたんじゃないかなっていう、個人的な気づきがあったんですよ。それが、気づいてからは、気にならなくなったんですね。っていうことは面白いなって思ったんです。人は見たいものを見て、聞きたいものを聞いてるので、フォーカスしたいところにフォーカスしてるんですよ。ってことは、人の噂話を、とか、悪口を言う人が、異常に嫌うっていうのは、興味があるってことなんですね。っていう、まあ、面白い発見があったので、まあ、まあ、それもあるなっていうことなんですね。なので、まあ、この方がどうかっていうわけではないんですけども、異常に感じるんだったら、まあ、あなたも多少は興味があるっていうことにもなるんじゃないかなっていう。本当に、まあ、でもね、どうでもいい噂話する人いるから、まあ、若干、でもうざいですよね。でも、それはそれでいいと思うんですよね。で、相当話が逸れてきましたけど、その都会の生活っていうのは、そういうものじゃないので、自分が変えていくことですね。やっぱり大事なのは、自分がやっぱ自分の人生を楽しくしていくことだと思うんです。 で、なんだろうな、自分に、素直に、自分と自分の周りの人の喜びにフォーカスをしてると、気づくと周りは全部素敵な人になってるんです。だからやっぱり、ルイは友を呼ぶ、はい、し、やっぱり、なんていうの、私は上下はないと思っていて、ただ違う段階の人とはやっぱ話が合わないし、自然に離れていく傾向にあるんですよ。なので、その、なんだろうな。そうするとですね、そうだ、思い出しました。その、自分がね、冷たい人間になってしまったんじゃないかっていうふうに、その人間関係がなんか薄くなっちゃったっていうか、本当にいっぱいの友達を必要としなくなっちゃったっていうクライアントさんが、同時期に二人いらっしゃって、それは、そうじゃないんですよってお話をしたんですね。なぜかというと、これは孤独を紛らわせるニーズを、なんか人に埋めてもらうだけの環境を求めてなくなったからなんですね。結局、まあ、いつも言ってるけど、その自分にくつろぐじゃないけど、そのもう自分に OK っていうことがやっぱ大事なんじゃないかなって思うんですね。で、なんでかというと自分にくつろいでない人はいつも他人の言動とか評価が気になるんです。それは噂話も含め。で、その、だから相手によって、こう、卑屈になったりとか、横柄になったりとか、噂話が気になったりとかっていうのは、みんな全部自分にくつろいでないんですね。なので、その、一人でいることの寂しさから逃れるために、またはその自分の何かを埋めてもらうために、誰かに人間関係をっていう、なんかこう、カバーしてもらおうっていう人に期待する人っていうのは、やっぱ人間関係うまくいかないですよね。ですので、やっぱり自分がこうありたいっていうものに忠実に素直に、するといいと思うんですよね。で、もう一つ思い出しました。その素直にっていうのが、私よく書いたり言ったりしてるんですけど、本当に素直な人って、その自分の好きな人とだけいるから、好きな人の相手のことを考えてるんですよ。要は、その自分に素直っていうのは、無理して嫌いな人と一緒にいない。だから一見自己中って取られることもあるけど、その自分に素直っていうのを取り間違えた、本当の自己中っていうか次元の違う自己中っていうのは、人がたまにいらっしゃるみたいで、いらっしゃるんですけど、そういう人っていうのは自分の都合とか、その自分の望みを聞いてくれる人といるから、その人のフォーカスは相手が自分の思い通りになるかを考えてるんです。この違いはめちゃくちゃ大きくて、これが人間関係がうまくいくかいかない、うまくいくっていうか、本当人間関係の悩みって多くて、結局そこなんですよね。なので、相当話がそれましたけども、まあね、都会の生活っていうのはこういうものではないし、まあ、合わせ鏡なので、自分が何にフォーカスするかっていうことですよね。で、そのなんかこう、社交辞令がうんざりしてんだったら、そうじゃない世界に自分が行けばいい。自分が行くというか、自分がそういう世界を作り出す。そうすると、そういう人が周りに集まってくるので、自分がどうありたいかっていうのを一度問うといいんじゃないかなって思います。
はい、
で、まあ、噂話はするでいいと思います。で、自分にくつろいでると、本当にその強い嫌悪感も感じなくなりますね。まあ、私もね、間抜けだとか何度か、吠えてたんですけど、まあ、その時くつろいでなかったんでしょうね。まあ、でも、ムカつくものはムカつきますから、それはそれでいいと思うんですけども、ただ、くつろぐことですね。それがいいかなっていうふうに最近思いますね。何か拾えるところがあれば、拾っていただけると幸いです。以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では、皆様からのご質問やご感想をお待ちしております。本田裕子のホームページ、ゆうこ本田 .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたに、プレゼントがあります。お申し込みは、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方に、プレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を 無料でお届けいたします。 URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それではまた次回お会いしましょう。